アンニョンカザセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カザセです。今回はですね、2017年最後の配信になるかなというところでですね、今車の中で収録しております。寒いですね。ふと、ね、思ったんですけども、僕はまあ東京の東の方に住んでるんですけども、なんでこんなに夏は暑くて冬は寒いのかなと。まあ夏は蒸し暑いし、冬はね本当に寒いと。全員地下に住めばいいのにってちょっとふと思ったんですよね。地下に住めば暖房のねエネルギーもちょっと節約できるし、夏も冷房のエネルギーを節約できるし、まあただ一つ問題があって、日光をみんな浴びすぎないことで、なんかビタミン B だかなんだかが生成できずに不健康なもやしみたいな子が増えたり、最終的に地底人にみんななっちゃうのかなと思ってやめた方がいいかなって思ったんですけども、東京オリンピックも近づいてますけど、オリンピックねちょっとマラソンは死人が出るんじゃないかっていう危惧してるんですけども、大丈夫なんでしょうかっていうことでですね、もう年の瀬迫った中、何の身も蓋もない会話で申し訳ございませんが、ということですね、今回はですね、2本立てにしようかなと思っております。とりあえずですね、映画の感想を一つ喋るのは、この前、シネマート新宿、このですね、前にもシネマートについては喋ったんですけども、韓国映画に非常に力を入れている映画館なんですけども、これのシネマート心斎橋っていうのが大阪の方にありまして、そこの、ポッドキャストをやってるんですよ。そこが11時のスタッフティーっていうポッドキャストがあるんですけども、それがですねすごく韓国映画ばっかり紹介してるポッドキャストでいいなと思ってたんですけども、いいな関西はと思ってたら、実は新宿にもシネマート昔からあって全然気づいてなかったんですよ。もしかしたら僕も前にあそこでなんか映画見てるような気すらするっていうということでですね、シネマート新宿で今回見た映画なんですけども、タイトルはですね、俺の獲物はビンラディンですね。ニコラス・ケイジが主演で、ラリー・チャールズっていうですね、これもひどいギャグ映画撮る監督です。ボラットを僕はまあ昔見たんですけども、サシャ・バロン・コーエンが売れた映画ですよね。ほとんどドキュメンタリー、ちょっと劇映画みたいな感じだったと思うんですけども、ボラット栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習っていう、このサシャ・バロン・コーエン自体が、まあモキュメンタリーっていうんですかね、こういうのはカザフスタンのテレビレポーターに扮してアメリカに行くんですよ。で、私カザフスタン人って言っていろんな人にインタビューしていくんですけども、でアメリカのこう田舎の方に行って、でそしてこう白人たちの田舎の白人たちがこうユダヤ人っていうやつは腹が立つみたいなことをうまく引き出して、それを映画で流しちゃうっていう話だったんですよね。でひどかったのが、どっかのこう陶器屋かなんかに行って、こうよくドタバタのギャグコメディで倒れる時に、転んだ時にそこに品物があってガシャンって壊して、それをなんかこうもう一回立ち上がろうとしたらまたつまずいてもっとひどくなるみたいな、あれを本当に本当の店でやってて、あれ本当だったら本当ひどいなと思ったんですけども、そんなひどい映画を撮るこの監督ラリー・チャールズが、一応これは今回は完全な劇映画なんですけども、実話に基づいてるっていう話なんですけども、もうタイトルまんまですね。アメリカの、田舎に住んでる中年の、腎臓が悪いおっさんが突然神の典型を受けてビンラディンを捕まえに行くんですよ。パキスタンに捕まえに行くと決めて、それを実行するしてどうなったかみたいな話で、まあ嘘みたいな本当の話なんですけども、アメリカでも実はそんなに有名な人じゃないらしいんですけども、まあ一応本当にいる人であるということで、これをですね、ニコラス・ケイジですよね、まあ一部ではマニアックな人気のあるニコラス・ケイジがやってるんですけども、 なんかね、もういつもずーっと一人で喋ってるんですよ。ずーっと喋ってて一人で笑ってるみたいな感じの人なんですよ、この人。で、投石してる間中もずーっと喋ってて、で、隣の人が聞いてるかどうかなんてお構いなしに永遠喋り続けるんですよ。で、でも、こんなね、ゲイリーにも親友が二人いて、こう、ゲイリー自体は便利屋なんですけども、で、家がないんですよ。建築現場で寝泊まりしてたりして、で、友人に泊めてくれよって、泊めてもらってもテレビに向かってずーっと喋ってるから、いい加減友達がうんざりして、出てけって言われるぐらいもうしょうもないおっさんなんですけども、で、このゲイリーが、久しぶりに、同級生に会うんですよ。で、同級生に会って、もうね、相手も結構なおばちゃんになってるんですけども、おーって言って、俺が高校生の時は、君でもう何度もオナニーして、ティッシュ100箱は費やしたよとか言うんですよ。そうしたら、その相手の、女性も、気持ち悪いけど許すとか言って、なんか、この映画に出てくる人たちはみんな基本的にいいやつなんですよ。で、しかも、もうめっちゃ爆笑したのが、この同級生のマーシーっていう女性にですね、ゲイリーが、君のタトゥーいけてたよなって、ちょっと見せてくれよって言うんですよ。しかもそこ、普通にね、ホームセンターなんですけども、しょうがないわね、みたいな感じで背中を、腰のところをちょろっとズボン下げると、そこに、アメリカの羽が生えたみたいな絵に、真ん中に、リビオンナプレイヤーって書いてあって、もう爆笑だったんですけども、まあ、こんなノリなんですよ。で、もう、ゲイリーは日課みたいな感じで、ホームセンターで、こんな干ばつの国が作った水道の蛇口なんか買ってもしょうがねえぞって言ったり、なんかね、ひどい人種差別的なことを言いながらですね、こんなもん買うなってね、言うのを日課にしてるような、本当にしょうもないやつで、で、自慢は、でっかいナイフをいつも足に刺してるんですよ。で、何かちょっと喧嘩っぽくなったら、そのナイフを抜いて、ナイフ投げで勝負しようみたいな感じで、で、ゲイリー投げると、トイレから出てきた友人の胸に刺さったりするんですよ。で、こんな感じでですね、もうゲイリーの日常シーンの時点で、これめっちゃ面白いなって思って、で、そのうちマーシー、久しぶりに会ったマーシーと仲良くなって、マーシーの、娘が、まあ、シングルマザーみたいな感じなんですけど、マーシーは。で、そこの、仲良くなる、下りもあってですね、もう、まあ、序盤だけで十分面白いなと。で、そんな感じの生活をしてたら、まあ、ちょうどですね、ビンラディンを探してた頃ですよね、まだブッシュ息子政権の時、だから飲み屋で、ゲイリーは友人たちに、なんであいつを捕まえられねえんだよって、なんか喋り方ずっとね、こんな感じ。なんか、ニコラス・ケイジが変な喋り方ずっとしてるんですよ。変な喋り方してるんですよっていう感じの、こんな喋り方なんですよ。で、最後に本人出てくるんですけど、本人も全くもってこんな喋り方なんで、そっくりだったんだと思ったんですけども、で、こう、ゲイリーが飲み屋で、アメリカが大金つぎ込んでんのに、ビンラディンを捕まえられないことにずっと憤慨してたら、ある日投石を受けてたらですね、そこに神が現れるんですよ。で、ゲイリーをアメリカは散々コケにされた。で、私は腹が立っているって言って、で、ゲイリーにビンラディンを捕まえてこい。で、それからもうその妄想にですね、囚われちゃってゲイリーは、ちょうどですね、マーシーとその娘たもですね、いい感じにですね、なってたのに、ある日パキスタン行くって言い出して、で、もう行くための準備に取り掛かると。で、みんなまあ半分冗談だろうって最初は思ったんですけども、で、何度も何度も失敗するんですけども、どうなるかっていう話ですね。でですね、この、ニコラス・ケイジの、この関連のプロモーションで、2017年うまい棒が本作の前売り特典として主演のニコラス・ケイジの顔写真をパッケージに使用した特製うまい棒ニコラススティックを配布する予定だったんですけども、映画配給会社と揉めて、これは取りやめになったみたいなんですけども、あとはですね、ニコラス・ケイジがですね、この映画で一番笑ったのがですね、この、劇中のゲイリーがこう有名になるんですよね。まあ、物語の終盤でアメリカの中で。で、
映画化権が決まったんだよとか言って友人にその話してて、クリント・イーストウッドとかなんか名前出てんだけど、そんな中でニコラス・ケイジって話が出てんだよって言って、ニコラス・ケイジが自分でニコラス・ケイジって話が出てんだよ、コンウェアのニコラス・ケイジなら俺にそっくりだと思うんだよって言って、ね、コンウェアのとか言ってずっとコンウェアの、コンウェアのって言ってて、確かにコンウェアのあの汚いロン毛の枠なんですよ今回のニコラス・ケイジは。でそれを自分でニコラス・ケイジが言ってるのがめっちゃウケたっていう話なんですけども、っていうことでですね、とにかく笑えますね。劇場に来てたのがですね、20人もいなかったんですけども、僕は一人で爆笑してたんですけども、カップルが来てて、多分カップルその一組だけだったんですけど、なんでデートでこの映画見るかなって思ったんですけども、まあ、どっちかがかなりマニアックな、ね、ニコラストだったのかもしれないですけども、まあ、なんかですね、見た後に、2、3日はなんかこの映画のことに関しては、ちょっと思いを巡らすなっていう感じで、あとはこの映画好きな人とは友達になれるなっていう、すごい映画じゃないんですけど、結構ジャストミートでしたね、僕の心の中には。っていうことでですね、まあ今回は簡単な話になりましたが、俺の獲物はビンラディンでした。っていうことでですね、ちょっとですね、去年の2016年、分の映画ランキングを、今年の初めにやったんですけども、今回はですね、鳥頭さんに、僕とですねスパスパさんでお呼びいただきまして、でそこで映画ランキングの話はしましたんで、ちょっとですね、僕が見た映画のランキングについては、鳥頭さんのですね第88回今年の映画今年のうちにベスト10会議で、リクさんとスパスパさんと僕の映画トップ10の話を前後編でしてますんで、ちょっとこちらを聞いていただきたいと。あれ、僕最初2本立て言ってたんですけど、これ3本立てですね。まずここでですね、映画とかなんちゃらのちょっと細かいランキング、今年いろいろあったことのランキングをしようかなと思って、で最後にですね、この前ツイッターでアンケートを募集したんですけども、今年の1年、振り返って、皆さんにこうちょっとお礼をしたいなと、で何を皆さん期待しますかっていうので、まあ、そのランキングで1位がボツ回を聞きたいっていうことだったんで、終盤ボツ回をちょっと、流そうかなと思っております。あとですね、アンケートで他に選択して挙げてたのが、年賀状が欲しいっていうのと、あと歌が聞きたいっていうのと、その他だったんですけども、年賀状が欲しいがですね、まあちょろっと得票があって、歌が聞きたいっていうのがですね、まあちょっとあったんですけども、残念ながら、1位は、ボツ回が聞きたいっていうことだったんで、まあ今回は、泣く泣くですね、歌が聞きたいはみんな、そうでもなかったっていうことで、ボツ回を、配信しようかなと思っております。ということで最初2本立てしたけど3本立てですね、ではですね、3本立てのうちの2本目、いろんなランキングの話をしようっていうことでですね、今、準備をいたしますよ。まあ、映画のランキングはやりましたんで、ちょっともうちょい細かいですねランキングをしてみようかなと思いまして、まずですね、俳優、男優、俳優誰が良かったか今年っていう話をしようかなと思います。まあ、何人か挙げてるんですけども、まずデンゼル・ワシントンですね、今年はデンゼルは僕が見たのはマグニフィセント7だったんですけども、ちょっと狂ってないなと思って、もっとねドア開け閉めしたりしてほしいんですけども、イコライザーその後別に今年公開とか関係なく見直したらやっぱいいなと思って、今年は、まあ、デンゼル・ワシントンで、あとはこの前、カナル映画事変さんと一緒にやったイップマンのドニー・イェンですね、ああいうアクション俳優でああいう静かな雰囲気を持った、ね、キャラクターっていうのは珍しいなと思って、しかもそれにねドニキですよね、ドニキ、巨人にいたドノウエ兄貴じゃないですよ、ドニー・イエン兄貴ことドニキなんですけども、ドニキはこうちょっと稀有な役者だなと思って、ドニー・イエン で他はですね、あのムーンライト の, あの最後の主人公が一番大人になった時の、主人公の、トレバンテローズですね。あのガチムチなのにこうすごいなんかツンデレみたいな感じのね、兄ちゃんをやってて、これはこっちにアカデミー賞をあげてもよかったんじゃないかと思ったんですけども、この人と、あとは、さっき見たです、さっき言ったですね、ニコラス・ケイジですね、俺の獲物はビンラディンのニコラス・ケイジがもう本当にバカでですね本当にバカで愛すべきキャラクターをやってたんで、すごくハマってましたということで、ニコラス・ケイジで、ここら辺がですね、時点ですね。で、まあ、誰が一番今年は良かったからっていうと、山田孝之ですね。北区、東京都北区赤羽がもう本当に良かったんで、なんかもうクソ真面目っていうキャラクターがすごく向いてたなと思って、山田孝之の作品を見たのは初めてだったんですけど、その後も、勇者辰彦でしたっけ、あれをちょろっと見ただけなんですけども、結局山田孝之は CM で見て、あ山田孝之いるって言ってちょっとほくそ M 感じで好きになったっていうので、まあ、今年の俳優賞は山田孝之でいいかなと、映画じゃないけどすいませんっていうことで、で、次女優ですね、女優ではですね、ドリームですね、あれドリームでいいんだっけ、NASA の女性たちのあれの、男たちのばっかりの部署に放り込まれる、タラジピー・ヘンソン、スネ夫のお母さんみたいな感じだったんですけども、この絶妙のですね、すごく理系でオタクだけどこうシングルマーザーで、ムーンライトに出てきたあの人とちょっといい感じになる下りのちょっと恋する乙女的なところと、あとね、女性として力があるのに認められず、あとトイレ行ったり来たりしてびちょびちょになったりして、そこら辺の憤慨する感じとかがすごくキュートだったなと思いまして、タラジピー・ヘンソンさんと、あとは、お嬢さんの、まあ2人とも良かったんですけど、僕はどちらかというとキム・ミニの方がタイプだった、結局タイプだったなっていうだけの差なんですけども、まああとね、役を演じ分けてたし、最初はこうちょっとね、かわいそうなお嬢様って思ってたけど、実は、ヒロインの、まあこれは言わない方がいいか、単なる、騙されているお嬢さんかと思いきやっていうところから、あと心の解放に向かっていくっていうね、まあ映画が本当に良かったんですけども、特にあの映画の中ではキム・ミニが僕は一番良かったなと思いました。ちゃんとね、おっぱいも出してたし、で、一番良かった女優は誰かと言いますと、美女と野獣のエマ・ワトソンですね。はい、これはもう美女と野獣が良かったからとしか言いようがないですけども、まあその中でもちゃんと、役にはまってたなと思いまして、まあワトソンでした。っていうことで、あとはですね、はい、監督部門なんですけども、変態監督でしたでしょうが、リドリー・スコットですね、エイリアン・コベナント皆さん見ましたでしょうか。もう本当にグロい映画でしたね。ちょっとネタバレなことをちょっと言っちゃうんで、これから見る人は2分ぐらい耳を塞いで、あーあーあーあーあーあーあーって言って、ニコラス・ケイジ、ニコラス・ケイジ、ニコラス・ケイジってこう2000回言っててください。まあリドリー・スコットがもうね、ブレードランナーはやらずにこっちはやったんだって思ったんですけども、プロメテウスでヒロインだった主人公、あれは、プロメテウスのうちも言っちゃうんで、プロメテウスをこれから見る人は、2000回、メル・ギブソンって言ってください。で、メル、ね、プロメテウスでは生き残った、唯一生き残った、ね、ヒロインと、人造人間のファスベンダーが、まあ、この、コベナントでも出てくるんですけども、ファスベンダーは、より一層変態になってて一方ヒロインだったあの女性は、もう解剖されてましたっていうね、もうなんか胸がカッパーンって開けられて、内臓とかもう全部出されちゃった状態で出てくるんですけども、あれがですね、 何をやってたかっていうと、ファスベンダー、頭のねおかしくなっちゃったファスベンダーはあのエイリアン研究に勤しんで、でおそらくですけども、あのプロメテウスのヒロインだった人にエイリアンを移植するのか、なんか、生物研究の材料にしちゃって、でしかもなんかこれは愛の形だみたいな、ね、より一層狂ってるなっていうことをファスベンダーに言わせるんですけども、あのどうやらファスベンダーはあの女性にこう愛を教わった、だから殺したみたいな、なんかもうやばいだろっていう感じで、でもうぐちゃぐちゃな感じになってたんですけども、しかもあの YouTube で見つけた動画でコベラントのカットされたシーンなのか、ちょっと本当の公式の本当のカットされたシーンなのかどうかわかんないですけど、ものすごく出来が良かったんでそうなのかなって思ったんですけども、そのあのぐちゃぐちゃのシーンがあの10分ぐらいあるシーンを見たんですよ。もう本当に気持ち悪くて、すいません、それが公式の動画なのかちょっとわかんないんですけども、まあとりあえずリドリー・スコットはこういうことをやりたかったんだなと思って、本当に今年一番の変態監督だったなと思いました。今年一番の監督っていうことで言うとパク・チャヌクでしたね。もう本当にお嬢さんが良くて、まあ、あのトレアンターノさんでやったのだと劇場で見た映画っていう括りだったんでお嬢さんは入れてなかったんですけども、しかも今年の1位はまた別の作品なんですけども、監督となんていうかこう映画の出来っていう面では思い入れ、やっぱ1位っていうのは別の思い入れみたいなのが入ってくるじゃないですか。でも簡単あのもうちょっと客観的に見た出来の素晴らしさっていうことを言ったらお嬢さんだったんで、その監督のパク・チャヌクは本当すごいなと。しかもこの渡良寺のお嬢さん会でも言いましたけども、こうすごくエログロな映画に、一見見えるけど実はすごく、ね、あのポリコレに配慮した映画であるというところで、こう女性からの、評価も高いっていうので、まあすごい監督だなというふうに、思いましたね。ということでですね、あとはこう今年のスポーツすごかったでしょうは、まあ、レブロン・ジェームスはもう殿堂入りなんでもうここには選びませんけどあの NBA 僕好きなんで NBA のクリーブランド・キャバリアーズのレブロン・ジェームスっていうのが、まあ、キングって言われてるんですけども、あの2ちゃんでいうところのレブ基地なんで、あの僕はあのちょっとレブロン・ジェームスは横に置いておいて、で、今年のスポーツオブ・ザ・イヤーは、アルベルト・コンタドールですね。まあ、バスケットと、並んで僕は好きなサイクルロードレースなんですけども、そこで今年一番の話題になったのはこのアルベルト・コンタドールっていう、過去にですねあのもうすごい偉業を達成している選手が引退すると、しかもその本当に本当の最後の、勝負をかかったレースで勝ったんですよ。あのブエルタ・アエスパーニャっていう、ツール・ド・フランスみたいな感じの、20日間続けて、一つのでっかいレースを走るスペイン中をぐるっと回る、ブエルタ・アエスパーニャっていうのがあるんですけども、これの実質勝負のかかった最後のステージで、サイクルロードレースファンなら誰しもが知ってるですね、有名解説者のですね、栗村修さんが言うところの、お口アングリルっていうぐらいですね、あの開いた口が塞がらないぐらいすごい激坂が続くですね、スペインでもう有数の、峠、ここがですね最後の勝負に設定されたんですけども、そこに至るまでですねコンタドールはもう山という山で ほぼ全ての山のステージであの逃げて勝負をかけてたんですけども、そんなことする選手はもう僕は初めて見たんで、あのなんでかっていうと、その日勝負をかける1日勝負をかける人はいるんですけども、要はこう毎日ねレースをしなきゃいけないんで、次の日のね、ことを考えたらそんな毎日はアタックできないんですけども、コンタドールはもう最後のレースだったんでもう毎日アタックしてはダメ、アタックしては捕まるっていう感じで、もうみんなですねバキューンっていうんですけども、このコンタドールはあの勝った時にですねピストルの打つ真似をしてみんなバキューンっていうんですけども、それを、みんなバキューンが見たい、バキューンが見たいってみんな思ってたんですけども、そしたら本当に最後の勝負をかかったアングリルのステージでもうまさかですね勝ってですね、しかもその途中で違うチームの若手にちょっとあの引いてもらって、ちょっと風よけをやってもらったりして、後にその選手はあのコンタドールがスペインで 作った育成チームの出身者だったっていうのが後で分かって、そういったドラマとかも良かったんですけども、そこでですねバキューンが見れたんですよね。もう本当に感動したんで、もう今年のスポーツオブザイヤーはアルベルト・コンタドールでいいかなと。まあ、僕もその後ですね日本に来て、ラストレースっていう、実はラストレースじゃなかったんじゃないかって僕は思ってるんですけども、宇都宮に来て、ジャパンカップクリテイリウムっていうのにコンタドールは来たんですけども、まさか日本でコンタドール見れるとは思わなかった。それがまあコンタドールの引退試合っていう一応売り込みだったんで、それも見れたんで、本当に良かったですね。っていうことでですね、今年のいくつか細かい感動したものについて、語りました。っていうことでですね、この後は、皆さんが投票してくれた没回なんですけども、流そうかなと思うんですけど、これ実はですね、ドラマ仕立てなんですよ。ラジオドラマなんですよ。なんで流さなかったかっていうと、これはシン・ゴジラの、公開後に、すぐに撮った、回で、僕はシン・ゴジラを見てちょっと二次創作っぽく、ラジオドラマを作ったんですよ。でその後ですね、よくよく考えたら大いなる思い違いをしてたことに気づいて、どこの部分かっていうと、ポンプ車で、ゴジラにソルマッカするシーンあるじゃないですか。あそこでやってるのはポンプ車の、運転手とか、ああいった、土建業の人がやってるのかと最初見たとき思ったんですけど、あれ実は全部自衛隊がやってるんですよね。なんでそこの思い違いがあったってことに気づいて、配信に載せなかったんですけども、ちょっと今回はゴジラに似たパラレル世界での話っていうことにして、ゴジラに P かなんか入れてちょっと配信しようかなと思いますので、ちょっと聞いてみてください。どうぞ。
俺はこいつにいつか復讐してやるんだ。シロウは生コンミキサーの運転手だった。ある日海岸線で道から転落して10日間漂流した後に助けられたのだ。シロウは当時アル中だった。何度か仕事前のアルコール検査で引っかかって家に帰されたことがある。引き上げられた生コンミキサーの中から大量の酒瓶が見つかり、シロウはそのことを追及されて会社をクビになった。でもシロウは言う。俺がな、酒飲んだくらいでガードレール突き破って海に落っこちたっかって。しかもあの日俺は行ってきた人も飲んでねえんだよ。じゃあ何があったっていうのという妻の質問にシロウはこう答えるのだった。やつだ、やつに俺は襲われたんだ。実はシロウはあの日海岸から突如現れた巨大生物に襲われたというのだ。生コン車ごと海に引きずり込まれたシロウだったが、かろうじて車内から脱出して10日間漂流して助かったのだという。右足は膝から下を切断しなければならない状態だったが、命はどうにか助かったのだ。
あいつのおかげで俺は仕事と足を失ったんだ。俺はいつかあいつに復讐しなきゃならない。
最初は障害を抱えることになったシロウを支えようと必死になっていた妻だったが、社会復帰への意欲も持たず、ただひたすら庭に奇妙なオブジェを作り続けるシロウに徐々に愛想をつき始めるのだった。ついに妻は子供を連れて実家に帰った。だがシロウは彼女に電話の一本もよこさなかった。シロウの一人息子の翔太はたまにシロウの様子をうかがいに家に戻った。翔太は父にまともになってほしかった。前の酒好きだけど冗談が好きなあの父に戻ってほしかった。でもシロウは変わらなかった。翔太は行くたびに残念な気持ちになったが、それでもたまに父のところへ通い続けるのをやめなかった。そんな状況が1年2年10年と経ったある日、シロウは見たのだ。
テレビの緊急特番に映し出された謎の巨大生物を、その姿を見た四郎が一言つぶやいた。
やつだ。
四郎は区役所に駆けつける。
俺はあいつを知っている。俺ならあいつを倒せる。
だが役所の人間たちは市民の避難計画で大慌てで、四郎の言うことなんか聞く耳を持たなかった。それに区役所でも四郎のことは有名だったのだ。それはもちろん悪い意味で。四郎の脳裏にあの怪物に襲われた時のことがフラッシュバックした。生コン社から引きずり出された四郎は右足を怪物に加え込まれ、絶体絶命のピンチだったのだ。だが四郎は諦めなかった。あの大きくて丸い目を拳で殴り続けたのだ。何発も何発も殴り続けた後に怪物は四郎を離し、どこかへ行ってしまった。四郎はあの目が弱点だと思っていた。それから数日後と名付けられたその怪物が再び現れた。その姿をテレビで見た四郎は愕然とした。巨大すぎたのだ。あの大きな目は成長したゴジラの体から比較してあまりにも小さく見えた。やつを倒す、そう考えて過ごしてきた10年だった。四郎は絶望し街をうろつき歩いた。皆避難してしまった東京を一人ふらつき歩く四郎。遠くに巨大な炎が立ち上がったのを見たのは何日、いや何週間前だったか。もう生きる意味すら失せた四郎。廃墟と化した東京の夜空はやたらと綺麗に見えた。
矢沢、お前矢沢じゃないか。
ふと見上げた四郎が見たのはボロボロの服をまとった見覚えのある男だった。
お前東洋ナマコンにいた矢沢だろ。
四郎は勢いよく立ち上がった。義足にしてからというものこれほど素早く動けたことはなかったはずの四郎が、立ち上がるや否や今彼に声をかけてきた男の胸ぐらをつかんでいた。
西村。
この男は四郎が勤めていた東洋ナマコンの専務西村京蔵だったのだ。当時飲酒運転を否定した四郎の言葉に耳を貸さずに首にしたのがこの男だった。生きる意欲の失せた四郎の胸に怒りの炎が灯った。
殴りたきゃ殴れ。
四郎は殴った。何度も何度も西村の顔を殴った。まるで巨大すぎるあの化け物に対してあまりにも無力な自分の虚しさを等身大の敵である西村にぶつけるかのように。殴りつかれた四郎が地面にへたり込んだ。
罰が当たったんだ。
西村がつぶやいた。
家族が死んだ。倒壊したビルの下敷きだ。お前の言葉を俺は信じなかったからな。だから罰が当たったんだ。お前家族は無事か。確か結婚して子供が一人いたよな。
四郎は答えなかった。いや答えられなかった。自分はこんな不幸な男の顔をしこたま殴ってしまったのか。その後悔に押しつぶされそうだった。
無事です。今埼玉の家内の実家にいます。
そうか、ならお前には頼めないな。
何がですか。
今政府が極秘裏にある人材を募集している。ポンプ車を動かせる人間だ。
何をするんですか。
車を凍結する。
危険な仕事ですか。
ああ妻子持ちには頼めない。
西村は懐から避難時用の乾パンを取り出し四郎の目の前に置いた。
家族は大事にしろ。
去っていく西村。四郎はその乾パンを手に取り、そしてその包装されている袋を見た。そこには見慣れない政府の特別対策室の文字が書かれていた。ゴジラが凍結した翌日、 帰宅した翔太が見たのは、どんなことが起ころうとも弱いところを見せなかった母の涙であった。その10分後、翔太は父が亡くなったことを知ったのだった。
作演出出演は和長。使用した BGM はフリー BGM 配布サイトドーバシンドロームで配布中の楽曲、カノさんの警笛とざわめき、アルーラさんのブルー、効果音は効果音ラボ様からお借りいたしました。
っていうことでですね、まあタイトルとかはないんですけども、どうだったでしょうか。声はですね、まあみんな僕がやってますと、声優のね、才能があるんじゃないかなと、鼻は詰まってるんで無理かなという気がするんですけども、ということでですね、まあ、今年1年、前立腺炎にもなりまして、まあ、本当にフラフラ状態でしたけども、まあ、一応わたらじはまあ復活できて、ね、復活っていうほど結果的には間は空かなかったかな、1ヶ月ぐらいは空いたような気がするんですけども、結果的には毎年と同じぐらいね、更新はしたような気がするんですけども、まあ、今年は本当にいろんな方にね、出ていただいて、前立腺炎できつい時もですね、まあ、いろんな方に支えられて続けてこれてよかったなという感じで、まあ、来年も、一緒にやる方も、ね、聞いてくれる方も、どうぞよろしくお願いいたしますということでですね、去年の、目標はですね、去年に打ち立てた今年の目標は、改めて聞いてみたところ、うかつに映画を見るっていうことだったんですけども、結局今年も結構安牌を引いたなっていう感じはするんですけども、ただすごく一番うかつに見た映画だったなって思ったのは、友人、いつも映画をおごってくれる友人がいるんですけども、そいつにおごってもらって見に行ったから、結局自力じゃねえじゃねえかっていう話なんですけども、東京グールですね。東京グールは今年一番うかつに見た映画だったなと。武器がちょっとケバブっぽかったなっていうことしか覚えてないんですけども、そのケバブ棒が回転するっていう、ね、ことしか覚えてない。宮崎あおいか蒼井優が良かったなと、いう映画だったんですけども、来年はですね、目標とかは特にないんで、まあ、健康に生きたいなと、健康に生きて前向きに生きたいなというですね、すごく低い目標設定にしようかなと。あとは何ですかね、来年の目標、まあ、数字とかね、どのぐらい聞いて何位とかはあんまり気にしてもしょうがないし、人気ポッドキャストにはかなわないし、まあ、そもそもね、ポッドキャスト聞いてる人はだいぶマニアックだと思ってるんで皆さんですよ、今聞いてる皆さんはだいぶね、どうかしてるなという気がするんですけども、ね、YouTube とか皆さん見ないんでしょうか。 YouTube とかニコ生とかあっちの方がすごいじゃないですか。だからポッドキャストの中で上になったとか下になったって言っても井の中の蛙なんですよ。だから、あんまりそういうことは考えないようにしようかなと。あとですね、この前スターウォーズの回撮ったんですけども、だいぶヒヤヒヤしながら配信したんですけども、何のね、否定的なリアクションないなと。もっとなんか誰か謎の人から怒られたりするのかなと思ってたんですけども、全く誰からも怒られず、今のところやっぱポッドキャストってこんなもんなんだなって思って、まあサイレントリスナーの方が腹立つっつって聞くのやめた人はいるのかもしれないですけども、来年はもっとね、ガンガン行こうぜっていうわけじゃないんですけどもまあ肩肘張らずにですね、このどうかしている皆さんが楽しんでもらえる、マニアックな話をできればなというふうに、思っております。 ということでですね、今年1年、皆様ありがとうございました、来年も聞いてねということで、ありがとうございました。